今私たちの教会では創世記を少しずつ読んでおります。先週の礼拝からは少し創世記の箇所を飛ばして、今日は39章21節から23節を読んでいただきました。この39章というのは、今日この聖書に出てきましたヨセフという人について書かれているところであり、よくヨセフ物語というふうに呼ばれているところの一部分にあります。創世記12章において、神がアブラハムをお選びになり、アブラハムを通して全ての人々を救うというご計画を実施されました。そしてそのアブラハムを通して全ての人々を祝福するという使命はアブラハムの子供であるイサクに、さらにアブラハムの孫であるヤコブへと受け継がれていきました、まあ、先週はそこまで見たわけであります。で、今日はそのヤコブの息子に12人の息子たちが与えられたというところから話は始まっていきます。ヤコブは兄エサウが受け継ぐはずであった長男の権利を奪い取り、また父イサクを騙して祝福を奪い取ってしまいます。で、これは一つには父親の財産を奪い取るという意味もありました。実際には兄エサウを恐れてヤコブは父親の財産を受け継ぐことなく、母リベカの実家へと逃げていきます。遠く離れたところにあります、今で言うと、まあ、シリアにあたる、まあ、そういう場所に、ヤコブは逃れていくわけであります。そこにはラバンという母リベカの兄が住んでおりました。もちろん一人ではなくて一族が住んでおり、そこへ身を寄せたわけであります。で、そこでラバンの二人の娘と結婚をします。で、この二人と結婚するに際しては、まあ、いろいろなことがあったということは、まあ、聖書を読んでいただきたいと思います。なかなか複雑な物語ですけども、また一方で非常にドラマチックな物語というふうにも言えるかと思います。それだけではなくて、この二人の姉妹の間でヤコブの子供を得るために競い合うということが起こります。で、そのためにその二人の姉妹にそれぞれ仕えていた二人の女性がヤコブのために子供を設けるということまで起こってきました。まあ、非常に複雑な家庭になったということは、まあ、これだけでも容易に想像していただけるのではないかと思います。そしてまたそのラバンのもとで一生懸命働いたヤコブは家畜をたくさん増やし、そして大きな財産を得て父イサクの元へと帰っていくということがそこに起こってきます。まあ、そういう中で兄エサブと、まあ、和解をするということが起こりますけれども、まあ、そのことについては、まあ、これ以上話を進めていくことはいたしませんけれども、で、そういうふうにして無事に故郷に帰ってきたヤコブとその家族でしたけれども、しかしヤコブとその家族をめぐるさまざまな問題はそこから新たに始まったというふうに言ってよいかと思います。ヤコブには12人の息子たちと、それから名前がはっきりしていない娘たちが何人かおりました。まあ、一人だけはデナという名前であるということは分かっておりますけれども、その他にも何人か娘はいたようであります。で、とにかく問題はその12人の息子たちでした。で、その12人の息子たちの中でヤコブはヨセフという下から数えて2番目の息子を特に大事にしました。兄たちには与えなかったようなきれいな服をヨセフに与えたりして、いかにも溺愛しているということが誰から見ても分かるような、まあ、そういう態度がヤコブから見て取ることができたわけであります。当然ヨセフの兄たちもそれを見ているわけですから面白くはありません。まあ、しかし父ヤコブがすることだからといって、まあ、それ以上強く言うこともできなかっただろうと思います。しかしそのヨセフも少し口の軽いところがあると言いましょうか、自分が父親から大事にされているという思い上がりもあったのでしょうか、また年が若いということもあったかもしれません。 神様から夢の解き明かしをする力を与えられておりました。ある時彼は夢を見ます。でその夢の解き明かしを自分ですると、自分が兄弟たちの中で一番上の立場になるということが分かりました。それをすぐ兄弟たちに言うわけであります。またしばらくするとまた夢を見ます。でそこではどうも父も母も自分に従うようになるというような夢の内容であったことを知り、そのこともまたヨセフは口に出して言いふらすわけであります。兄弟たちだけではなくて、ヤコブも、そしてヤコブの妻たちもそれを聞いて苦々しく思うわけですけれども、ヤコブはヨセフに対する溺愛をやめることはしませんでした。そういうことがありまして、ヨセフの兄たちはヨセフを虎視眈々と狙って、チャンスがあれば亡き者にしてやろうという思いをその心の中に募らせていったのであります。そのチャンスは意外に早くやってきました。ヨセフが父から言われて兄たちのところへ使いに出かけてきます。でそれを見た兄たちは、あの夢を見る者だ、あいつを捕らえてやろう、とっちめてやろう、苦しめてやろうというふうに言い出します。でそしてヨセフを捕らえて殺そうとしますけれども、兄弟たちの中には、いやそこまでする必要はない、奴隷商人でも売ったらどうだろうかという話になって、そして結局ヨセフは奴隷商人に売られることになったわけであります。奴隷商人はヨセフを連れてエジプトへ行き、エジプトの身分の高い人にヨセフを売り渡しました。一方ヨセフの兄弟たちはヨセフから剥ぎ取った服を持って帰り、その服に血をつけて、そして父ヤコブに言うわけであります。お父さん、これはあなたが息子ヨセフに与えた服ではなかったでしょうか。私たちはこれを見つけたので持って帰ってきました。ひょっとするとヨセフは野獣に襲われて命を落としたのかもしれません。こういうふうに白々しく嘘をつくわけであります。しかしヤコブはその服を見た途端嘆き悲しみ、そして打ちひしがれます。ああヨセフよ、ヨセフよと言って非常に大きな嘆きをするわけであります。他の兄弟たちのいる前で、悲しいことは分かりますけれども、そこまで大きな悲しみを言うと、やっぱりお父さんは私たちよりも弟のヤコブの方を大切にしていたんだというふうに、また心の中でヨセフに対する苦々しい思いを募らせていたのかもしれません。結局ヨセフの兄たちはヨセフが実は生きているということを口にすることはなく、殺されたということをそのままヤコブに信じ込ませたまま日を過ごしていくことになります。エジプトに売られたヨセフはあるエジプトの高官の家に雇われていきますけれども、そこで無実の罪を着せられて、とうとう牢獄へ入れられてしまうということが起こりました。そしてそこで聖書は、主はヨセフと共におられたというふうに語るわけであります。今日の聖書の箇所はその少し後ろのところに、もう一度主がヨセフと共におられたのでという言葉が出てくるところであります。神がヨセフと共にいたという言葉はこの39章に2度出てくるわけであります。この神が共におられたという言葉は、旧約聖書、新約聖書を通してとても重要な信仰の言葉であります。マタイによる福音書の一章にはイエス・キリストの生まれた出来事が記されておりますが、その出来事についてマタイによる福音書は、インマヌエル、神我らと共にいますという言葉が成就したのだというふうに記しております。先ほど一緒に賛美歌を歌いましたけれども、その中に出てきたインマヌエルというのは、聖書の言葉で言うと神我らと共にいますという意味であります。で、旧約聖書の時にすでに神が私たちと共におられるということはしっかりと語られており、これが私たちにとって大切な信仰であるということを聖書は告げているわけであります。 なぜこの神が私たちと共におられるということが私たちにとって大切な信仰なのかということを少し説明しておかなければならないかもしれません。昔諸宗教では神々は特定の場所に現れる、あるいは特定の場所に住んでおられて、そこで神様に会うことができるというふうに考えられておりました。そこに神殿が建てられたり、あるいは神を祀る場所が建てられたりしました。そこに神が降りてこられる、そして人々はそこへ出かけて行き、そして神に詫びえ、神に願い事をし、あるいは神様から恵みをいただくことができるというふうに考えていたわけであります。でそのために聖なる地というところがいくつもそこに現れてくることになります。でそういう宗教では神々とその聖なる地との結びつきが強くて、その地から神様が離れることはないというふうに考えられていたということがありました。これは聖書の世界の周辺だけではなくて至る所に見られる信仰心らしいですが、でこのことは旧約聖書の少し後ろの方にバビロン捕囚という出来事と少し関わってきます。バビロン捕囚という出来事は、バビロンという国がユダヤ人をバビロンへ捕らえ移していったという出来事を指しております。このその土地の人々を強制移住させるということは、バビロン捕囚という言葉が有名であるために、バビロンが専売特許のようにして行っていたかのように思われますけれども、実はバビロンより少し前にアッシリアという国がありまして、このアッシリアはバビロンが現れる前に非常に強大な勢力を誇っていた大帝国でありました。このアッシリアという国は北のイスラエル王国と南のユダ王国に分かれたユダヤ人たちの王国のうち、北のイスラエルという国を滅ぼし、そしてそこの住民のほとんどを他国へ強制移住させたということが起こりました。それまでに見られなかった強制移住であります。なぜアッシリアがそのような強制移住させたかというと、アッシリアが何度も何度もこの土地の住民を叩く、貢ぎ物を奪い取る、しかししばらくするとまた反乱を起こすということが繰り返されてきました。その度にアッシリアは軍隊を持って彼らを抑えに行かなければなりません。遠征するための距離、そしてまたそのための武器弾薬、弾薬っていうのは当時なかったですかね、武器とかあるいは食料というものを運んでいかなければならない。これだけでも大変なことであります。兵士たちの労力も大変なものであったでしょう。でそれが何度も何度も繰り返されてくると、アッシリアもどうしたらこの国から反乱を起こさせないようにすることができるかというふうに真剣に考えるわけであります。でその時に思いついたのが、彼らがその土地で反乱を起こすのは、その土地に彼らが信じている神が住んでいると考えているからだと。要するに彼らの信仰心と神とその聖なる地が非常に密接に結びついている。ここには彼らの信じる神様が住んでおられる。だからその神様の力を借りてまたクーデターを起こせばいいというふうに彼らは考えているんだろうというわけであります。そこでアシリアが考えたのは、彼らをその土地から強制に退去させ、そしてそこへ別の民族を連れてくる。そうするとその民族とその土地、またその土地の神々との関係が断たれる。そうすると神々への忠誠心というのも失われていくだろう。実際そのようにしてアッシリアは北のイスラエル王国を滅ぼし、北のイスラエル王国の住民の多くを他国へ強制移住させ、そしてまた他国から別の民族を移住させてきました。アッシリアの思惑通り、北のイスラエル王国から強制移住させられた人々は散らされていった場所で歴史の中から消滅していくというようなことが起こりました。実際には生き延びた人たちもいたかもしれませんけれども、しかし一つの民族としてはそこで歴史的に消滅していたというふうに言ってよいかと思います。北のイスラエルのところへ強制移住させられた 他国の民族も同じでありました。そのアシリアが滅んだ後、バビロンも同じようなことをしたわけであります。残ったユダ王国、南のユダ王国が何度も何度も反乱を起こしてくる。で、アシリアのように強制移住させようとするわけであります。あのエルサレムを聖なる地と彼らは信じている、そこに神様が住んでいると信じている。そのエルサレムから彼らを引き離してしまえば、もう二度とバビロンに手向かうことはないだろうというふうにバビロンは考えて、エルサレムの主だった人々を強制移住させるわけであります。ただし地の果てに散らしたのではなくて、バビロンへと移住させました。まあ、そのことが捕らえられていった人々にとって幸いなことに、数十年経った後再びエルサレムに帰ることができたという、まあ、歴史的な事情もそこで起こっていきます。大切なことは、アッシリアにしてもバビロンにしても、人々と土地、そして神々との関係は密接であるというふうに考えられていたということであります。神はその土地に住んでいるのであって、そこに住む人々と直接深い関係があるのではない。その土地を通して人々との関係がある。他国の人はその土地へ来ると、その土地の神々に礼拝をし、そしてそこの土地での恵みを受け取る。そしてまた他国へ行けば、またその他国へ行った先の神々を礼拝をする。まあ、そういうふうにして旅をする人々、商人たちはその旅の行く先々でその土地その土地の神々を礼拝をし、その土地での恵みを受けるという形がなされていたわけであります。ですから聖書にあるように、神が信仰を持っている人々と共にいるというこの信仰は、他の宗教ではほとんど見ることができない特別な信仰であったということが言えるかと思います。まあ、実際なかったかどうかということはちょっとここまで確認はできませんけれども、まあ、しかし神が私たちと共にいてくださるというこの信仰は、聖書が特別強調している、まあ、そういう信仰だというふうに言ってよいかと思います。先ほどバビロンに捕らえ移されていた人々の話をしました。今日の話では、アブラハム、イサク、ヤコブに神様が、私はあなた方にこの土地を与えるといった、あのパレスチナから遠く引き離されてエジプトへと捕らえ移されていったわけであります。奴隷として売り渡され、そして異教の人々の住む中へとヨセフは捕らえられていきました。しかし神はヨセフと共にいたということが、今日の聖書の箇所で強調されているわけであります。今日の聖書の箇所では、ヨセフが南にあるエジプトへ捕らえ移されていった時も、神はヨセフと共におられた。ヨセフ個人と共に神様はいたわけですけれども、先ほど話をしたバビロン捕囚の話をしますと、今度は個人ではなくて一つの民族が北のバビロンという遠くの地へ捕らえ移されていきます。しかし神はその捕らえられていった人々と共にいた。それは預言者イザヤやエレミアやエゼキエル書がこの聖書を通して私たちに語っている通りであります。その中では特に印象的なのは、あなた方は捕らえ移されたとしても何も心配するな。捕らえられていった先で私はあなた方のためにささやかな礼拝書となるというふうに励ますわけであります。まあ、バビロンでさすがに大きな神殿を建てることはできませんけれども、しかしそのバビロンにおいて、私があなた方と共に、私があなた方と共にいて、あなた方は自由に私を礼拝することができる、そのように私は計らうというふうに預言者を通して神を語られるわけであります。南のエジプトと北のバビロン、そしてヨセフという個人に対してということと、ユダヤ民族という一つの民族という違いはありますけれども、しかしどういう時でも神は神の民と共にいてくださるというのが聖書が私たちに告げていることであります。 そして今日の聖書の箇所では特に神がヨセフと共にあってヨセフを守り、そして恵みを与え、ヨセフを導いておられたということを特に強調しているわけであります。ヨセフを通してヨセフの周りの一人一人に神様は祝福を与え、恵みを与えたということを記しております。ヨセフだけが幸せになったということではなくて、そこではヨセフを通してヨセフの周りにいる人々も幸いを得たということがそこに記されているわけであります。でそのために監獄で責任を持っていた監視長はもう自分では何もすることがない、ヨセフに全部任せておけばよいという判断でヨセフに自由に振る舞わせるわけであります。まあ、これが後にエジプトのファラオに代わってエジプトを支配するという、まあ、訓練にもなったというふうに言ってよいかと思います。このヨセフ物語には奇跡というものはほとんど出てきません。まあ、あえて言うならばヨセフには夢を見る力、夢を通して未来を知る力を神様から授けられていたということぐらいでしょうか。それ以上のことはありません。この創世記の後に続く出エジプト記を見てみますと、エジプトへと使わされたモーセを通して神様がさまざまな奇跡を行う、天変地異を起こすという出来事が記されております。あのモーセを通してなされた数々の奇跡と比べるならば、ヨセフを通してなされた神様の技というのはなんと静かなものか、なんと小さなものかと思わずにはいられません。そしてまた私たちがこの聖書を読むたびに、神様がヨセフと共にいたのなら、なぜ神様はヨセフを住むその監獄から出させないのだ、神様の力があれば当然すぐヨセフを自由にすることができたはずだというふうに私たちを思ってしまいます。しかし神はヨセフをあえて監獄の中に入れたままにしているわけであります。夢の意味を解き明かす力があったことによって彼には監獄から出るチャンスはあったように見えました。しかしその夢の解き明かしをして、そして将来の出来事を伝えた相手がヨセフのことをすっかり忘れてしまったために、ヨセフはなお数年その監獄の中にいることになってしまいました。で、このようにしてヨセフは何年もこの監獄の中で過ごすわけであります。神様の力というのは出エジプト記に記されているように大きな奇跡を行う、超自然的なまた劇的な出来事を起こしてその力を発揮するということも確かにあるでしょう。しかしヨセフのように目に見えるような大きな力ではなくて、目に見えない導きという形で神が働いていることを今日の聖書は私たちに教えているわけであります。このヨセフ物語だけではありません。同じ旧約聖書にありますルツ記というのもそれと同じような、神様は特別な働きは特にしていません。奇跡を行わず、でただ静かにナオミという女性とその嫁となったモアブ人ルツを導くという形でボアズという男性と出会わせ、そしてボアズとルツとの間に子供が生まれるという話がルツ記に記されています。まあ、このボアズとルツの間に生まれた子供がやがてダビデ王の先祖になり、そしてそれがイエス・キリストの祖先ということにもなります。まあ、これは旧約聖書を読んでいただけると、まあ、ルツ記は特に面白いのでぜひ皆さんに読んでいただきたい書物の一つであります。まあ、短いですからこれ1日もかからずに多分読めるだろうと思います。そこには奇跡は一切出てきませんけれども、しかし神は人の目に気づくことのない導きという形でルツを導いていくということがそこに記されております。そこには神様のご計画があったということが見え隠れしているわけですけれども、今日のヨセフ物語も同じであります。神様は見えない、神様の導きによってヨセフを導いていくわけであります。で、これが今日の説教における最も大切な主題である、神はヨセフと共におられた。それはヨセフと共にというだけではなくて、 今私たちが礼拝している私たちと共に神様はやはり共にいてくださるということを私たちはよく知っておかなければならないということであります。私たちは日曜日ごとにここの教会にやってきて、そして礼拝を捧げます。ここが聖なる地だからではありません。確かに私たちはここで礼拝をします。私たちがここで礼拝をする理由は、ここで神様を礼拝せよと神様がお命じになったからであります。ここが特別の地であって、他の地よりも聖なる場所であるということではありません。どこで礼拝をするか、それは神様がお定めになったことであります。もちろん私たちの事情から言うと、いろいろの理由があって、その礼拝する場所を移動しなければならないということもあるでしょう。実際この金沢元町教会も何度か移転をしております。ここが聖なる地であるというふうに決めたならば、そこから動かなくてもよかったはずであります。しかしここは特別の地ということではなくて、神様を礼拝する地、そしてまた神様を述べ伝える地として、私たちは神様からこの土地を示された。だからここで礼拝をするということであります。そしてここで礼拝をするということは、同じ信仰を持った者たちがここに集められているということであります。それは私たちが気が向いたから教会に行きましょうということで教会に来るわけではありません。私たちは神様にここへ来るようにと声をかけられて、ここに招かれて礼拝に来ているわけであります。神様の私たちを呼ぶ声に応えて私たちはここに来ている。ですから私たちはこの礼拝をするたびに、私たちを招いてくださった神様に応えて礼拝を始めるわけであります。今日の礼拝も招きの言葉から始まりました。この招きの言葉は聖書の言葉を朗読しているだけのように思えるかもしれませんけれども、神様が私たちを招いてくださった、その神様の招きの言葉を聞いて、私たちはそれに応えてここに集まった。でそれがこの礼拝の最初で唱えられる招きの言葉の意味であります。ですから私たちは気が向いたから教会に来るというのではなくて、神様の招きがあり、それに応えて私たちはここに集まり礼拝をしているということであります。神様が私たちと共におられるということであるならば、何もこの教会でなくたって家にいたって神様が一緒にいてくださるんじゃないのか。理屈を言えば確かにその通りであります。しかしここでみんなが集まって共に礼拝をしなさいと神様が声をかけてくださったので、私たちはここに集まる。しかもそれは日曜日に私たちは教会に集まります。昔私があるスクールに通っていた時に、その人は、自分は子供の時に教会学校行ったことがあると、なんか難しい言葉を教えられたな、それ主の祈りじゃないですかと聞いたら、ああそうそう、なんかそんな祈りでしたと言ってました。でその人が、教会が日曜日に礼拝をするっていうのはいいですね、みんな休みの時に教会来やすいじゃないですか、まあ、そういうふうに言ったわけです。まあ、そういうふうに見えてもしょうがないでしょう。でしかし日曜日に私たちが教会に集まるということは当たり前のことではありません。これは実は明治5年に明治政府が外国からの宣教師たちや日本にさまざまな奉仕をしたクリスチャンたちの要望に応えて、そして日曜日を正式の国の休日に定めたわけです。観光庁も学校もその明治5年になって初めて日曜日を休日とすると定めたので、教会は礼拝を日曜日に行うことができるようになったわけです。それが明治政府によって認められるまで、外国から来た宣教師たち、外国から来た日本で奉仕をする人たちが、私たちは何としてでも日曜日は休みます、学校の仕事はしません、政府の仕事はしません、その時政府は一六休日をやるから日曜日はやめてくれと、まあ、それまでずっと日曜日はキリスト近況の考察が立っていましたので、そういうこともあって日曜日に教会集まるというのは 面白くない、けしからんという話がどうしても付きまとっていました。一六休日というのは1日、6日、11日、16日、21日、26日、これを休みにするからというわけであります。そうすると1月に6回休みあるでしょう。日曜日だけだったら多くて5回、少なかったら4回しか休みないですよね。6回休みがあった方がいいじゃないですかと、まあ、明治政府の役人たちは言うわけです。しかし宣教師たちは、あるいは外国から日本に奉仕をしに来た人たちは、私たちが休むのは体が疲れたから、あるいは今日は気だるいから休むというのではありません。私たちは日曜日に何としてでも礼拝をする、そのために日曜日を休みにしているんです、これだけは譲れませんということを固くなに主張し、そして明治政府はそれに負けて、そして日曜日を休日にしたわけであります。休みだから教会は日曜日に礼拝してるんじゃないんです。日曜日には何年でも礼拝をしないといけない、これがキリスト教会の立場でした。それが、まあ、外国の宣教師たちや外国の多くの奉仕をする人たちの働きによって日曜日が日本の公的な休日になりました。じゃあなぜキリスト教会はそこまで日曜日にこだわるのか。それは日曜日はイエス・キリストが復活なさった日だからです。もともと神を礼拝する日は土曜日でした。しかしキリスト教会はそれを日曜日に変えたわけです。イエス・キリストの復活ということは大切な出来事だ、このことを覚えて、まあ、聖書の時代には新約聖書の時代には土曜日の安息日に神殿に行き、そして日曜日にはそれぞれの家庭で主の晩餐を共に守るという形で礼拝を捧げていたようであります。しかしそれが次第に、まあ、特に神殿が破壊された後は各地で散っていたキリスト者たちは次第に神殿での礼拝、土曜日での礼拝よりも日曜日での礼拝、イエス・キリストの復活を覚えての礼拝を重んじるようになっていき、そして今では私たちの教会は日曜日に礼拝するということが定まっているわけであります。私たちはたまたま休みだから今日来ているのではありません。イエス・キリストが私たちのために十字架にかかり、そしてよみがえった、そのよみがえってくださったこの日曜日にこそ私たちは礼拝すべきだということを2000年の間ずっと言い続け、そしてそれを守ってきたわけであります。まあ、少し話はそれていきましたけれども、神が共にいてくださるのならどこでもいいという話ではなくて、神様がここを礼拝する場所と定めてくださった、だから私たちは神様に招かれてここで礼拝をする、神様がイエス・キリストをよみがえらせてくださったこの日に私たちは礼拝をする、このことを大切にしていくわけであります。ヨセフの物語は少しまだ続きますけれども、そこにはヨセフは忍耐を強いられます。無実の罪であるにもかかわらず彼はなお監獄に囚われたままでありました。すぐに神様は彼を助け出すことはしませんでした。しかし監獄でその生活をすることによって彼は彼なりの成長をしていくことになります。これも神様の導きといってよいかもしれません。若い時には私はこういう夢を見た、その意味はこうだと言って兄たちを怒らせましたけれども、それがいかに軽率なことであるかをやがて彼は知ることになったのではないかと思います。そして監獄を統率している責任者から全てを任されるほどに彼はやがて監獄をうまく管理するようになっていきました。それが後にエジプトのファラオに代わってエジプト全体を管理する役目につく訓練となっていったわけであります。そういうふうに考えるとヨセフの監獄での生活はただ厳しい生活があったというのではなくて、ヨセフが後に大きな仕事を任されるために訓練の時がそこで与えられていたというふうに言ってよいのではないかと思います。宗教改革者カルバンから始まる多くのプロテスタントの教会では生徒の兼任ということが大切にされてきました。まあ、ちょっと兼任ということが古臭い言葉ですけども、まあ、今の言葉で言うと要するに信仰者の忍耐ということであります。 私たちは信仰生活をする上で忍耐をすることが大切だと宗教改革の時代からずっと言われてきました。それは神様を信頼してする忍耐のことであります。今苦しいからただじっと我慢しているということではなくて、神様が私たちと共にいてくださる、神が必ずこの苦しい状況を良い方向へと変えてくださる、そういう神様を信頼して忍耐をするということであります。もう一つ大切なことは、これはヘブライ人への手紙の中にありますけれども、すべての試練は私たちに対する神様の訓練である。ちょうど父親が子供を訓練するように神は私たちを訓練しておられる、まあ、そういうことを語っております。ですから私たちは忍耐をすることの大切さ、それは神が必ず私たちを幸いへと導いてくださることを信じて行う忍耐であります。しかしその私たちの忍耐の前に、実は神様の方が私たちの救いのために忍耐してくださっているということに目を向けておかなければならないでしょう。私たちは、神様は私たちの苦しみを座して眺めているのではなくて、私たちのためにご自身がまず忍耐して働き続け、そして私たちを少しずつ成長させてくださっているわけであります。先ほどローマの信徒への手紙の5章を読んでいただきました。私たちは神様を誇りとする、それどころか苦難をも誇りとする。苦難は忍耐、忍耐は連達、連達は希望を生み出すことを私たちは知っている。そしてその希望は私たちを失望させることはないと言われています。なぜ苦難を誇りとするのか、まあ、苦しいことが嬉しいということではなくて、苦難は必ず私たちを幸いへと神様が導いてくださることを知っているからだというのであります。だから苦難を受けているとき、その苦難をも神様ゆえに私たちは喜びとし誇りとして、そのようにして私たちは神様を喜ぶのである、神様を誇りとするのである。私たちの目は常に私たちに恵みを与えてくださっている神様に目を注いでおかなければなりません。神様に目を注ぐことを忘れると、いつしか神様への信頼が失われていき、そして今与えられている苦難は私たちを訓練する神様の恵みであるということに気づくことがなく終わってしまうということになってしまうからであります。ですから私たちはこの礼拝の度ごとに、神様がいつも私たちと共にいて、私たちのために働き、私たちに恵みを与え導いてくださっているということを確認する意味でも、この日曜日にここに共に集まることが大切なのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの恵みと導きにより私たちをこの教会に集め礼拝を捧げることをお許しくださり、心から感謝いたします。ヨセフという一人の人間を通して、あなたがこのヨセフを守り導き、そして恵みを与えてくださっていることを改めて知ることができました。遠くの地へ移されたヨセフでしたけれども、それでもあなたの目から届かないことはなく、むしろ彼と共にあったことを見ました。ずっと後になってバビロン捕囚という出来事にあっても、エルサレムから離された多くの人々は孤独の道を歩んだのではなく、そのバビロンにおいて救い主であるあなたを知り、そしてあなたが必ず故国をエルサレムへ返してくださると信じて、その時を待ちました。私たちは聖書を通して、いつも私たちのために働いてくださっているあなたの恵みをしっかり心を止めていくことができますように導いてください。私たちもそれぞれ与えられている人生の中で苦しみや悲しみ、嘆きがあります。しかしその一つ一つをあなたはご存知です。私たちは決して孤独ではありません。常にあなたが私たちと共にいてくださいます。そして私たちに与えられている苦しみや悲しみも、私たちを苦しめるために与えられているものではなく、それによって私たちを大きく成長させようとするあなたの愛に満ちた心から来ているものであり、そして私たちを幸いへと導くための一つの手段として与えられています。そしてまた私たちのために、あなたご自身がまず私たちのために忍耐をしてくださって、 そして私たちのために働き続けていることを私たちは改めて知りました。どうぞ私たちの心をあなたに向けさせて、あなたの私たちに対する愛をしっかり受け止めることができるように導いてください。日々の生活の中であなたの恵み、あなたの愛を見失うことがあります。どうかそのためにも私たちを日曜日ごとの礼拝へと導き、そしてこの礼拝を通してあなたの私たちに対する愛を深く思い起こさせてくださいますようお願いいたします。そして私たちがこの礼拝に出る度ごとにあなたの愛に応える決意を新たにさせてくださいますようお願いいたします。ここに集いました一人一人を豊かに祝福してください。今日から始まります1週間の歩みが誠にあなたの恵みに満ちた日々となりますように、その中で与えられる恵みの一つ一つを数え、日々感謝してあなたに祈りを捧げていくことができますように、またそのようにして一日一日生活を整え、次の日曜日にもう一度私たちを教会へとお導きくださいますようお願いいたします。病の中にありますものにどうぞ癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますようお願いいたします。悩み苦しみにありますものにどうぞあなたが共にあって力を注いで、その困難を乗り越えさせてくださいますようお願いいたします。その困難の先にあるあなたの幸、あなたから与えられた幸いを見ることができますように、心の目、信仰の目を開いてください。どうかこの金沢元町教会がこの地にあって、この近隣の人々にあなたの祝福の恵みを証しすることができますように、この教会を十分に用いてくださいますようお願いいたします。この教会に連なる一人一人もまたそれぞれの生活の中で、その周囲の一人一人にあなたの祝福また愛を伝える働きをしております。どうぞその働きが十分できますようにあなたが力を注ぎまた導いてくださいますようお願いいたします。それぞれの生活の場、それぞれの働きの場でその一人一人を通してあなたが豊かに祝福してくださいますようお願いいたします。この日全国で礼拝を捧げている諸教会の上、どうぞあなたの祝福が豊かにありますように、感謝と願い主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。